イランクラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは5月22日付北海道新聞夕刊より、チリユキエアイヌ信用集刊行100年を記念した白カニペ銀の雫のコーナーより、作家土橋よしみさんの寄稿をお届けします。心震わせた誇らかな序文。チリユキエが生まれた1903年、明治36年という年を考えてみる。この年を強烈に覚えているのは、私の先祖のペンリュークが亡くなった年であるからだ。明治10年代から日本、また世界中からアイヌに関心のある者の多くがペンリュークを訪ねたと記録に残っている。ビラトリの村長的な人だった。ジョン・バチラーやイザベラ・バードなどの著書に書かれているペンリュークは魅力的だ。しかし、1903年、ポーランド人学者のプロニスワフ・ピウスツキーたちが訪ねた記録や写真を見ると、もはやペンリュークにアイヌとしての威厳やリーダーとしての矜持は感じられない。1903年のアイヌが置かれた状況とは、このような優秀に満ちたものであったと想像できる。そのような時に、バチラーの熱心な伝道によって、キリスト教の影響を受けた一族のもとに、ユキエが生まれ育ったことの意味は深い。バチラーは、アイヌ伝道をしようと思った動機を、函館で知り合った日本人たちがあまりにアイヌを侮辱することに驚いたからだと自伝に書いている。人は神の前に平等である。という宣言は、当時の生きる場を狭められていたアイヌに福音となったに違いない。このような時代に、ユキエは自らの先祖に語り伝えられてきた物語に価値があると、言語学者の金田一京介に言われたことに力を得、アイヌ信用集を書き上げる。もともと優秀な両親の素質を受けていたとはいえ、アイヌ語を母語とする祖母、モナシノウクが同居していたこと、また、確かな信仰のもとに伝道活動をする、おば、松と共にあったことも大きな要因と言えるだろう。金田一の招きで本の出版のこともあって、東京で過ごした約4ヶ月の間、ユキエは何を感じていたのであろうか。そして多分、東京で書かれたであろう序文には、離れてこそ見える北海道への視点、また、憧憬のようなものが感じられる。その昔、この広い北海道は、私たちの先祖の自由の天地でありました。なんという誇らかなメッセージであることか。20代の頃、この序文に出会って、心震わせたことを思い出す。あんたらが弱いから、滅びの現実がある、と言わんばかりの風潮の中で、どこか卑屈にならざるを得ないアイヌが多かった当時、この序文は、同族への顔を上げよ、私たちに人間として恥ずべきことはない、という励ましであり、宣言でもある。ユキエが初めての著書となる原稿を前に気持ちを高ぶらせ、感謝の祈りを捧げている様子が目に浮かぶ。その至福のうちに19歳で人生の幕を閉じた。このアイヌ信用集は100年経った今も、これからも、自由の天地、北海道に住む私たち道民の宝であり続けるだろう。本日二つ目のニュースは5月24日付、北海道新聞より、差別発言、後立たず。アイヌ新法施行4年。アイヌ民族を法律で初めて先住民族と位置づけたアイヌ施策推進法、略称アイヌ新法は5月24日、施行から4年を迎えた。アイヌ民族の誇りを尊重し、共生社会を実現することを目的とする同法は、差別や権利侵害を禁じているが、昨年11月には自民党衆議院議員がアイヌ民族を侮辱的に表現していた問題が発覚。知識不足などを背景にした差別的な発言もなお繰り返されており、政府や各自治体は、新法の実効性をどう確保していくのかが問われている。法律に差別禁止と書かれても、何も変わった気がしない。 アイヌ民族の女性団体、メノコモシモシの田原良子代表は、自らの体験を振り返りながらそう嘆いた。昨年11月、自民党衆議院議員の杉田水脈総務政務官が、2016年の国連女性差別撤廃委員会の参加者について、チマチョゴリやアイヌの民族衣装のコスプレおばさんまで登場、完全に品格に問題があります、とブログに記していた問題が発覚。田原さんは中傷された当事者だった。野党は国会審議で杉田氏を厳しく追及。田原さんも抗議の声を上げたが、SNS 上では被害者であるはずの田原さんを非難する声が相次いだ。エセアイヌ、被害者ビジネス、まがいもの。言われのない一方的な誹謗中傷は、1週間で650件余り投稿された。田原さんの写真を無断で載せているサイトもあった。田原さんは、今も自らに向けられた攻撃的な言葉を思い出すたび、体調不良に陥る。2019年4月の成立時から、差別の定義や具体的な抑止策が曖昧との指摘もあったアイヌ新法。杉田氏は投稿内容について謝罪したものの、差別であるとは最後まで認めなかった。あれが差別じゃないのなら何が差別なのか。国はこれを放っておいていいのか。田原さんは憤りを隠さない。アイヌ新法は第4条で差別を禁じ、第5条で同法に基づいて施策を行う責務を国や自治体に課している。新法成立時に参議院が採択した付帯決議は、差別的な言動の解消に向け、実効性のある具体的措置を講じるよう注文をつけた。だが、施行から4年が過ぎても、国や自治体の動きは鈍く、差別問題は後を絶たない。2021年には、民放が情報番組でアイヌ民族への差別的表現を放送。放送倫理番組向上機構 BPO は背景について、アイヌ民族に対する差別問題への基本的知識が番組スタッフに不足していたと分析した。専門家らは、一般社会でも無意識のうちに差別的な言葉が使われ、アイヌ民族の人々を苦しめているケースは未だに多いと指摘する。今年1月には、北海道大学教授が SNS 上でアイヌ民族が先住民族であることに疑問を呈する投稿や、民族的マイノリティに関する不適切な発言を繰り返していたとされる問題も起きている。北海道大学アイヌ先住民研究センターの北原モクッツナシ准教授は、新法は何が差別に該当するかを示しておらず、差別発言が放置されていると分析。発言者の悪意の有無に関わらず、被害者の心情に寄り添う形で差別を定義すべきだと訴える。ヘイトスピーチを禁止する罰則付き条例を制定した川崎市を引き合いに、国の対応が遅くても、道や市町村は率先して同様の条例制定を進めるべきだ、とも呼びかけている。本日の三つ目のニュースは、5月25日付、北海道新聞より、酒稚魚に頑張って、二豚に小学校の児童が放流。ビラトリ町立二豚に小学校の児童が、町内の猿川で、鮭の稚魚を放流する体験を行った。放流前には、猿川近くに住む、ビラトリアイヌ文化保存会の貝沢光一顧問が、自然と人との関わり方について話をした。昨年に続く取り組みで、日高管内、鮭マス増殖事業協会の、猿鮭マス孵化場から、1000匹の稚魚を無償で提供してもらった。放流体験は5月17日、二豚にダム近くの猿川で実施。児童15人が、バイバイと声をかけながら、体長約6センチの稚魚を川に放流した。放流前には、貝沢さんが川辺で子供たちを前に猿川について、私が小さい頃は鮭がいっぱいいたが、人間の都合で川の形や流れを変えてしまい、今はほとんど見られなくなった、と説明。その上で人間の都合だけで考えるとそこに住む生き物を追い出すことになってしまう。いろんな動物や生物の心になって考えてください、 と語りかけた。長によると、放流した稚魚のうち 1-3% が3から4年後に成魚として川に帰ってくるという。イブタニ小5年の貝沢美博さんは、鮭は弱りやすい生き物だと分かった。頑張って、と声をかけて川に流した、と話した。本日4つ目のニュースは、5月30日付、北海道新聞より、アイヌ文化消え去っていく、浦幌の民族団体訴え。十勝管内浦幌町のアイヌ民族団体、ラポロアイヌネーション、旧浦幌アイヌ協会の佐島正樹会長が5月29日、東京都内の日本外国特派員協会で記者会見し、今のままでは私たちの文化は博物館に押し込められ、やがて消え去ってしまう、と訴えた。同団体は2020年、国と北海道に対し、地元の川で鮭漁を行う先住権の確認を求める全国初の行政訴訟を札幌地裁に起こした。国側は退けるよう求めている。会見で佐島さんは、生活と文化は切り離せない。鮭を取って生活できるようになれば、今以上にアイヌ文化を取り戻すことができる、と強調。訴訟の経過についても説明し、国と北海道が明治以降の開拓で根拠なく権利を奪われたとする原告側の主張への認否を避け続けていると批判した。佐島さんは、同団体が5月26から28日に浦幌町で主催した先住権に関する国際シンポジウムの成果も紹介し、海外ではすでに先住権を手に入れ、より良い運用のために戦っている。私たちも頑張りたい、と語った。会見にはオンラインを含め海外メディア関係者ら約30人が参加した。なぜアイヌ民族にとって鮭は大切なのか、といった質問が出ていた。本日5つ目のニュースは、6月9日付、北海道新聞朝の食卓欄より、茅野史郎さんの回をお届けします。罪作りな原子力発電所。私は1983年6月11日に結婚式を日高管内ビラトリ町本町の義経神社で、結婚披露宴を道庁二部谷で執り行った。結婚式の数ヶ月前、私と両親の3人で福島県富岡町にある結婚相手の実家へ挨拶に伺った。両家の挨拶とともに婚約の儀式は滞りなく行われた。富岡を去るときに私の父が遠くに見える高い煙突を見て、あの煙突は何ですか?と尋ねた。すると、東京電力の福島第二原子力発電所です。との回答だった。父は、原子力発電所はとても危険なので、北海道へ来てください。と冗談で言った。ところが、2011年3月11日に起こった東日本大震災の津波で、福島第一原発は外部電源を失ってメルトダウンを起こし、周辺に放射能を撒き散らした。その結果、第一原発の20キロ圏内に避難指示が下され、富岡町に住んでいた義母も逃避行を余儀なくされた。その年の3月29日から義母は我が家へ身を寄せている。途中の数年は道外に住む義理の弟のところにいたが、現在は再び我が家で暮らしている。義母は会社を定年退職し、悠々自適の生活を送っていた。地震をきっかけとした原発の暴走によって、人生の生活設計をすっかり狂わされた。82年頃、婚約の儀式を行った富岡で語った父の言葉が予言のごとく的中したのには驚くとともに、原発のなんと罪作りのことか、と思う。2日後に、妻、智子との40周年の結婚記念日、ルビー婚を迎える。以上が本日のニュースですが、史郎さんコメントをお願いします。
はい。 先ほど土橋さんのペンリュークに関する話と地理行方のアイヌ信用集の話が出てましたけども、
はい、
すごい上手な表現で地理行方さんを叩いていたなというような感想を持ちました。
はい、ありがとうございます。それでは本日2つ告知を行いたいと思います。1つ目はアイヌミュージックライブ第10回ウレクレク風の谷の響きです。来る6月17日土曜日、二豚にダム周辺ステージで行われます。14時からはシノアイヌの子供の遊び体験、16時からはアイヌ語教室子供の部やアイヌ文化保存会アイヌアートプロジェクトの皆さんの出演による特別ステージが行われます。コロナ禍によっての久々の開催になります。一緒に盛り上がりましょう。二つ目はシシリムカ文化大学の講座です。2回目となる今回はハワイ大学の大原由美子准教授を招いて、言葉と文化への投資で輝きを増したハワイをテーマに講演が行われます。言葉と文化を受け継ぐ教育に力を入れ、大きな成果と社会的成果を上げているハワイの事例に注目し、子どもをはじめ各世代が協力して学習体系を整え、危機を乗り越えたハワイ先住民族の取り組みを学ぶ機会となっています。博物館の奥のイオル文化交流センターにて6月15日木曜日午後6時30分から行われます。事前申し込みは不要になっておりますので、ぜひ足を運んでください。以上で今日のニュースを終わります。担当は仙石ゆう子でした。